笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。前回ね、ちょっとアナウンスをしたんですけれども、夏休みのイベントですね、今計画をしています。親子で体験できるものっていうのを考えていて、子供さんの方には、純粋に楽しいなとか参加してよかったって思ってもらいたいし、親御さんには、子育てが楽になれるような、で参加することで、親力がアップしちゃうようなっていうテーマでやることになりました。それでね、こういうことをやりたいななんて私たちがね、自分で決めると、それに関連する引き寄せって起こってくるんですね、不思議なことにね。今回の出会いもまさにそうで、私たちがねイベントをやることになって、ゆくゆくはこんなコミュニティになってったらいいよねなんていうお話をしていた、まさにそんなコミュニティを作っちゃっている方が今回のゲストです。千葉県松戸市で活躍しているNPO 法人ママキャン代表理事の山田美和さんです。インタビューをした場所はママキャンの拠点としても使っている古民家この実です。田舎のおばあちゃん家にいるような懐かしい場所なんですけれどもね、そこでたくさんお話を聞かせてくださいました。それではどうぞお聞きください。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日のゲストはですね、NPO 法人ママキャン理事長でいらっしゃいます山田美和さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。NPO 法人ママキャン、ママがキャンできるっていうね、
そうですね、
スペルになって、ね、
はい、
いるんですけれども、
はい、
どんな団体でいらっしゃるんですか？
ママキャン自体は、松戸市を中心に活動している団体なんですけれども、はい、基本的に母親の支援の団体ということで、子どもたち結構松戸でも、子育て支援をされている団体さんって結構多いんですけれども、子どもに向けての支援ではなくて、どちらかというと、お母さんに直接向けた支援を中心に行っている団体で、子どもたちが笑顔にでこう生活できるためには、お母さんがまず元気で笑顔でいることが一番ということで、お母さんたちが精神的にも肉体的にも健康で笑顔でいられるように、できるだけこう問題解決をしてサポートしていけるような活動をしてます。
素敵ですね。
いやいやいや、
すごく
言葉だけではかっこいい感じですけど、
はい、いやいやいや、
そんなミッションを持ってやってます。
そうなんですね。そんな、山田さんがママキャンを立ち上げて今何年目でいらっしゃるんですか？
今ちょうど、4年目に、
4年目、
はい、丸4年経つとくらいですね。
そうなんですね、はい、間もなく5年目に差し掛かるっていう。
そうなんですね、
はい、先ほどちょっとねお伺いしてたら、お子さんもまだ小さくていらっしゃるんですけど、はい、家族構成はどんな感じ？
はい、家族は夫と、はい、子供が8歳、7歳、4歳の男の子3人。
すごい、男の子3人。
男の子3人。
これ私の持論なんですけれども、はい、自信を持ってお伝えするんですけど、男の子を育ててらっしゃるママって綺麗な人が多いんですよ。
いやそうですか。
みんな
で
そうやって謙遜するんですけど、受け止めてください。
ありがとうございます。ありがとうございます、そう言っていただけて、
はい、もうそういう目線でね、多分周りのママたちを見渡していただくと、はい、多分当てはまると思いますよ。
あ、本当ですか、ちょっと気にしてみて、
はい、気にしてみてください、はい、
なるほど。やっぱり、男性目線っていうのがあるんですかね、
そうなんですよ、家の中で。例えば本当に男の子だけしかいないママは特に綺麗な人が多いんですけど、それも私の研究、自分なりの研究によると、はいはい、多分ママがいつまでも姫でいられるんですよ。男の子って優しいから、はい、ちっちゃいうちは手かかってやんちゃでね、もうママもの鬼の形相になること多いんだけど、
そうですね、今まさにそうです、
今4歳がまだいらっしゃるからね、はい、そう、それがある程度大きくなってくると、はい、こうなんて言うんでしょうね、言葉は少ないけども手伝ってくれたり、優しくしてくれたりっていうのが増えてくると思うんですね。
なるほど、
そう、
ね、女性ホルモンが出るんですか
ね。なんですかね、
でもなんとなく分かる気がします。うちも長男が、まだ8歳で小学校2年生なんですけど、はい、体がすごく大きくって、もう身長も140センチ近くて、体重も 40キロもうすぐ行くんじゃないぐらい、
うん、8歳ですよね、
そう感じなので、うん、すごい大きくて、はい、でもなんか対等に、まあ、話をするとやっぱり2年生なんですけど、もう風貌だけではすごくしっかりしてる感じなので、うん、なんかやっぱり子供っていうよりも、うんうん、もう結構男性目線を受けているような気になる感じの時とかもあって、まあ、そういうのも結構ね、うん、男の子の家庭はあるのかな、
そうなんだと思います、ね、はい、ね、そうですね、私もちなみに男の子いて、
あ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ、やっぱりもうなんでしょうね、まだ見てないけど息子が彼女を連れてきたとか想像した時ってあります、あ、
そうですね、なんか、うん、ね、ま、負けたくない
的な、そうそうそうそう、
なんかママ、お母さん綺麗なんて、せめて言われるような
ですよね、
なりたいなと思いますよね、もう大きいんですか、
あ、うちはもう中学生で、はい、そうなんですけど、そう
な
んです
ね、はい、じゃあこのこと気になると年頃ですね、
そうですね、でも山田さんは大丈夫です、負けないです、
とんでもない、ありがとうございます。
逆に子供さんが彼女を作れるかどうかママ以上の、
いやいやいや、もうバレンタインはチョコレート争奪戦ですから、ね、我が家の中でも普段あんまりなんか甘いものうち、はい、結構親が食べないんですね、
そうですか、
そうなんです、なので、子供買い置きがないので、はい、普段あんまりおやつってあんまりないんで、そういうお菓子系のもの、ちょっとおせんべいとかがあるぐらいで、なのでなんか1年に1度 の、 そのバレンタインが、うん、いくつもらったいくつもらったっていうところから全部広げて、みんなで何を食べようかって、もう誰にもらったとかじゃなくて、何のチョコレートがあってどれが一番美味しそうかっていう目線で3人で奪い合うっていう、
すごいですね、
そんなことが繰り広げられて
ます、奪い合えるチョコレートがあるっていいじゃないですか
今なんか友チョコとか、
はい、
本当にチョコレート
って、そうなんですか、
まあ、女の子同士で送るのも多いみたいですけど、どこの子にももう当たり構わず出すっていう感じなので、
いい時代ですね、
でもお返しがね、
お返しが
親は結構もう誰にもらったんだかも、なんかその場で一生懸命メモをして、こう忘れちゃいけないと思うので、そんなことをしていると、
なるほど、
またその季節が来たなと毎年この時期思います、
そうですね、子供さん小さいうちはやっぱりママがきちっと見てあげてて、
そのうちお小遣いで買ってほしいですけど、
そうですね
まだ今はまだちょっと無理かなと、
なるほどですね、はい、そうなんですね、もうそんなね、お子さんさんに育てながらの、はい、NPO 法人の立ち上げっていうのがね、
はい、
かっこいいなと思うんですけど、いい、4年前ということは、はい、一番上のお兄ちゃんが4歳、
そうですね、幼稚園に、入って年中さんになる時だったのかな、で2番目が年子なので、はい、年少さんでちょうど入る時で、一番下のがまだ1歳で、ベビーカーでよちよちっていう感じの時だったんですけども、あの上2人が今も一番下の子は同じ幼稚園に入ってるんですけど、幼稚園に行っている時に、まあ、そこの幼稚園に一緒にやっぱりお子さんを通わせてるお母さんがいて、でそのお母さんと結構仲が良くていろいろ喋る機会があって、はい、でその時に彼女は、
はい、
育休を取っていたんですね、お仕事をされていて育休を取っていて、でやっぱり3人目が3番目と一緒に同じ1歳ぐらいの年で、うん、上2人も年齢が似てたので、うんうん、まあ、話があって、
はい、
で育休中でもうすぐ、うん、まあ、復帰の時期なんだっていう話をしていて、うん、でも彼女はまあ復帰すると2時間ぐらいかけてこう会社に通うような環境だったんです、うん、ちょっと遠くて職場が、はい、で、まあ、そうするとやっぱり上の子も幼稚園だったけど保育園に入れ直して、下の子はまあ最初から保育園でっていうような環境にしなきゃならないし、いろいろとお子供のそばに入れなかったりすることとかもやっぱり悩んでいて、
状況が変わってしまうんですね。
そうですね、やっとまあ幼稚園でも慣れてこれからっていうところだったので、これからどうしようかなっていうふうに彼女は悩んでいて、で本当は、まあ、小さい子を連れて何かちょっと仕事ができたりとか、なんかそういう場所が近くにあればいいのにっていうふうに言っていて、まあ、私は何も資格ないしっておっしゃってて、で私も特にその、何か手に職があるとか資格を持ってるとかってことはなかったので、どうだね、そういう場所ができたらいいねっていうふうに2人で話していて、今話してるうちに、まあ、なんかやってみる、じゃあなんか今できることやってみるっていう話になって、でじゃあ、 まずは、うん、あのそういう拠点を持ちたい、例えばみんなのコミュニティスペースみたいな形だったり、はい、ママさんたちが少し集まってお仕事を一緒にしたりとか、うん、子供を少し預け合って仕事ができたりとか、うん、そういった場所を作るために今すぐできることは、うん、じゃあなんかイベントママさん向けのイベントみたいなものをやって、そういうふうに共感してくれるお母さんたちをまあ募って、うん、で共感してもらったその声を集めて、うん、まあ、資金も集めて、うん、で、そういう場所を、まあ、いずれは作るためにちょっと活動を始めようかみたいな話になりまして、で立ち上げたのが、まあ、ママキャンの前身なんですけど、ママの巣っていう、はい、その時の名前で始めたまあ、サークルみたいな形だったんです。はいはい、で私がもともとブライダル関係の仕事をしていたということもあって、はい、うん、イベント活動自体はそんなにこう、うん、何かのイベントを立ち上げるっていうことはそんなにこう自分の中にストレスはなくて、
自然にできたんですね。
そうですね、なんか比較的自分の中でも、うん、ブライダルはもうちょっと難しいけど、うん、ママさん向けに何かイベントができたらいいなっていうのは漠然と思っていたところがあったので、
なるほど、
まあ、なんかいいチャンスだなと思って、うん、でじゃあイベントやってみようっていうことで、うん、でたまたまその私たちの周りに、うん、こう特技や資格を持ったママさんが何人かいらしたんですね。
ちなみにどんな特技や資格を持ってらしたんですか？
ネイルの資格を持たれてたりとか、あとアロマの資格だったり、あとマッサージの資格とか。
まさに手に職ですね。
そうですね、もう本当に彼女たちはどこかにまあ勤めようと思えば、おそらく勤める先もあるし、自宅で何かちょっとそういうかプチ企業みたいな開業しようと思えばできる立場だったんですけど、まあ、やっぱり同じように幼稚園に通わせている子とか未就園児の小さい子がいて、なかなかそれは難しいっていう状況のお母さんたちが周りにたまたまたくさんいたので、じゃあそのお母さんたちに、イベントに出ていただいて、で、まあ、育児頑張ってるお母さんたちに、まあ、ワンコインとかちょっと体験価格で、楽しんでもらえるようなイベントをしようっていうことになって、
すごい素敵ですね。
はい、で冬ぐらいから準備を始めて、で4月1日、ちょうど一番真ん中の子が幼稚園に入ったタイミングでイベントをスタートしたっていう
経緯ですね。じゃあそれが一番最初にあったママの巣の形で、はいはいはい、それが、実際にこの法人化されるまでっていうんですか、
はいはいはいはい、
それって、まあ、ちなみに期間はどれぐらいかかってとか、
丸3年ですね、に活動団体として活動してたのが丸3年間 で、最初は月1ぐらいで普通にレンタルスペースを有料で借りてイベントをしていて、まあ、講師も5人ぐらい普通に、ブースに出ていただいて、でお客さんもまあ30人ぐらいお母さんたちが、近所のお母さんたちが集まって、まあ、平日の午前中の2時間ぐらいで、やってたイベントだったんですね。それを月1ぐらいでやってたんですけれども、まあ、だんだんと、規模もちょっとずつ大きくなってきて、で逆にこう出店したいとか出たいっていうママさんたちも増えてきて、でちょっとイベントスペースが手狭になったりしたので、じゃあ他にどこかやらせてもらえる場所ないかなっていうふうに、まあ、探し始めていたのがきっかけで、たまたまこの松戸駅のそばで始めた活動だったんですけど、もう少し松戸市内の全域に目を向けて、少しこう出張したりとか出向いたりをして、場所を借りて、行うようになってきたんですね。
そうなんですね。
で立ち上げたその次の年に、ママの巣という名前からママキャンという名前に変えて、でその時2人で立ち上げていたもお一人のママさんが、たまたまちょっと家庭の事情もあって、自分で資格を取ってちょっと別の仕事をしなければならない状態になったので、じゃあ私はちょっと裏方で、手伝えるところだけ手伝うねっていうことになって、で結局私がそこで、ピンでこう、代表っていう形になって、そのタイミングでママキャンっていう風にちょっと名前を変えて、で2団体でそこから、2年半ぐらいですかね、ママキャンとして、できたんですけども、でイベントがだんだん大きくなってきて、周りからもこうちょっと声をかけていただいたりとか、なんかママさんたちがすごい集まってイベントしてるらしいっていうのがこう噂で広まり、口コミで広まり、でじゃあ一緒にやらないって子育て支援団体の皆さんとか行政の方とかにも、 声かけていただいて、うんうん、でいろんなところとこうコラボをしてイベントをするようになったりとか、うんうんうん、そういうことが増えてきて、うん、でまあやはり企業様とお付き合いをすることなんかも増えてきたので、うん、何かしら法人格を取る時期かなと思い始めたのがちょうど3年、うん、丸3年経つくらい
だったんですね。じゃあ自然にこうお付き合いというかその活動の中で法人にしておいた方がいいねっていう流れ
で最初立ち上げた時から法人格を取ることは考えてはいたんですけれども、うんうん、ただその、まあ、法人格といってもいろいろ
あって
、まあ、株式とか、うんまあ、社団法人とか NPO とかいろんな選択肢はあったんですけれども、うんうん、活動していく中で私たちが一番大事にしたかったことっていうのが、うんうんやっぱりそのお母さんたちの力になりたいっていう気持ちがすごく大きくて、どうしてもその営利目的の企業になってしまうと、まずはやっぱりそこが重点的にがミッションになってしまって、そのどちらかというとこう私たちのイベントに出展してくれるお母さんは比較的こう光り輝いてて、
はい、
だから特に私たちが手助けしなくても自分たちでこうガツガツいけるようなタイプのママさんが多いんですけど、まあ、イベントやっててもなかなかこう表に出れなかったり、ちょっとそういうの苦手っていうママさんだったり、本当にこう自分で何をしていいか分かんないとか、双子の子を抱えてて年子の子を抱えててイベントなんかできない、イベントなんか行けないとか、やっぱりそうやってこうちょっと、お家にこもってしまってるようなママさんたちがやっぱりたくさんいて、そういった方たちにも何かちょっとママキャンの存在があることで少しでも育児が楽になってもらえたらいいなっていうことをやっぱりミッションにしたかったので、そこをミッションにするためにはその営利企業ではなく、まあ社会問題を解決するっていう法人格、NPO 法人っていう営利団体の方が私たちには合ってるかなっていうことで、まあ、NPO 法人を取ったっていう流れだったんですね。
素敵な、
でも、ね、難しいですけどね、やっぱりそのミッションをクリアしていくのと、やっぱり法人格としてこうやっていかなきゃいけないっていう
運営の方と、
そうですね、その狭間でいつも悩んでます。
いやー素晴らしいなと思います。そのまず行動力も素晴らしいですし、そのなんて言うんでしょう、人望、自然に人が集まってる感じがするんですよね。
そうですね、はい、きっと、うん、なんか、あんまりこう距離を感じないかったんですかね、
はい、
なんか比較的こう、うん、私は保育園に例えば預け直してバリバリやるっていう感じでもなかったし、幼稚園のママさんとも普通に話をしつつ、はい、幼稚園の役員とか、はい、今だと子どもの子ども地元の子ども会の役員してたりとか、まあ、そういうことも比較的やりながらママキャンの活動もしてきていたので、そういう意味ではなんかみんなにとってそんなにこう雲の上の存在って言ったら変ですけど、あの人すごいよねみたいな感じよりも、なんか一緒にやれることだったら協力するよみたいな感じでやってきてくれたママさんが多かったので、そこが大きかったのかなっていうのと、あとはもともと会員制にしてたんですね。もうやり始めた時からイベントに遊びに来てくれた方には会員になっていただいて、でもイベントの案内を随時送ったりとか、
それいいですね、
そういう流れを取っていたので、まあ、あの初期の頃からもうママの巣からママキャンを守ってくれていた人は何かしらこう情報が届いてるっていうような状況なので、そういう意味ではあまりこうどんどん団体が大きくなっていってもなんとなくこう遠い存在ではないっていう感じはあるのかなと、
一緒に育てていってるっていう感じで皆さんが協力してくれてるんですかね、
はい、思ってくれてるだと思います。
すごい、ちなみに子どもさんたちもねまだちっちゃかったわけですよね、立ち上げた時って、でそういう時に、何でしょう、その、ま、いわばお仕事なわけじゃないですか、ね、いろんなママさんたちをまとめて、イベントを企画して、そのお仕事とね、子育てとかあとまあ旦那さんの、あのなんて言うんでしょう、扱いって言ったらいいんだけど、ありますよね、旦那さんの目とか、そういったのはどういう形で対応してたんですか。
子供たちは比較的もう、まあ、一番下の子は特に1歳だったし、もう幼稚園の時からだったので、なんか多分すり込んじゃってるところもあるとは思うんですけれども、 まあ、やっぱり保育園に入れ直さなかったっていうのはできるだけ子どもとの時間も大切にしたいっていう思いもあったので、まあ、自分の仕事とか活動しつつ、できるだけこう、まあ、夕飯は自分で作るとか、ご飯の時間は一緒にいるとか、寝る時間はちゃんと一緒に入れるようにとか、まあ、学校から帰ってきたり幼稚園から帰ってきた時間にはできるだけいるとか、まあ、ちょっと大きくなってきたので今は結構ままならないことも多いんですけれども、まあ、そういうことを大切にしながらやってはきたので、まあ、子どもたちにとっては、普通の専業主婦の方から比べればもちろんちょっと寂しい思いをした時間はあったかもしれないですけれども、比較的理解してくれたのかなっていうことと、あとはあの打ち合わせとかイベントとかにも大体連れていくことも多かったんです。
ああ、そうなんですね、
なんか他の団体の方とか、特に年代が違うと、なおのことこうお母さんの存在って、いやお母さんなのにそんなことできるのみたいなやっぱり目線ってどうしてもあってでそれを払拭するために、その子供連れでそこに行っても、やっぱりみんながその子供たちのことを温かく見てくれて、それでそのお母さんっていう、まあ、その立場でもこれだけやれるんだっていうことをやっぱり認めてほしかったっていうこともあったので、比較的まあ子供の生活の時間の邪魔にならない時間帯であれば一緒に打ち合わせに連れて行ったり、あとはイベントでも可愛がっていただいたりっていう形をとってたので、まあ、そこがなんかこう子どもたちもまあその姿を見てる、生で見てたのがきっと理解してくれる一つの要因でもあるのかなとは思います。
なるほどですね。お仕事だからといって、こう、なんていうんだろうな、仕事の時間と子育ての時間を分けてるわけではない。
そうですね。かそれがこう、いい面と悪い面とあったりするんですけど、
そうなんですか。
やっぱりこう、いい面は今お話ししたように、その子どもたちも私の仕事を理解してくれて協力してくれるというのはすごくいい面だし、でも悪い面は私自体がこうプライベートと仕事の差がつけづらくなってしまって、いつでもなんかお仕事できるよ体制みたいな感じになってくると、こう自分の中でやっぱちょっと葛藤があるんですよね。できるだけこう子どもの時間はしっかり子どもに向き合いたいって頭では思っていても、なかなかそれがなーなーになってしまって、家にいてもパソコンの前から離れられないみたいなことになってくるのがどうしてもちょっと嫌だなと思い始めたこともあって、まあ、ちょっとこの拠点を持つことを決意したっていうこともあったんですけど、
そうなんです。そうですね、今日本当は最初にご紹介しなきゃいけなかったんですけども、今日お邪魔させていただいているこちらの古民家、お名前があるんですよね。
古民家ホームシェア好みっていう名前がついてます、
とても素敵な趣のある、築何年ですかね。
築68年ですかね、
68年の古民家にお邪魔させていただいてるんですけれども、詳しくは写真でね見ていただいて、
そうですね、
ご紹介できるんだけど、お庭にも池があったりとか、敷地もすごく広いんですよね。
広いですね、お庭の敷地面積も広いと思うので、結構自由度が高い空間かなと。
ここを拠点に選ばれた理由ってどんな理由があるんですか。
ここは3社で実は、シェアをして借りてる物件なんですけれども、一目惚れですね。
やっぱり
なんかもともとテナントみたいなところも考えてたんですよ、話をしてる中で、なんか駅から近くってやっぱり子供連れのお母さんが来るんだったら、駅から近くてアクセスがいいところがやっぱりいいよねっていう話もあったし、でもまあここを最初見た時に、なんか私たちがやりたいことができる場所は、テナントみたいなただの箱に皆さん来ていただくスタイルではなくて、なんとなく来ていただいた方がなんかみんなで家族になっちゃうみたいな、こうちょっとあったかい雰囲気のある場所でやることがいいんじゃないかと思っていて、一緒にシェアをしているもう一人の方が、夕方以降、塾ではないんですけれども、ちょっと学童みたいな形で探究型スクールっていうのをここでやっていく予定なんですね。
そうなんです。これからそれは始まる感じですか。
今は一応4月以降は、週1 回、学年ごとに違うんですけれども、大体週1回ぐらいのペースで、やっていく予定なんですが、今は去年の11月ぐらいから3回コース、はい、4回コースみたいな形で、はい、3回で 1回1クールみたいな形のイベント展開を今していて、でその流れであの、今外にある、秘密基地の秘密基地を作ろうっていう、ワークショップがあって、
すっごいワクワクしました。
ブランコとかも子供たちが自分で、
そうなんですか、
あるんですけど、作ったんですね。
すごい。
でそれも、まあ、本当に秘密基地ってなんだろうっていうところから全員で考えて、で秘密基地ってどんなものがあるかとか、どんなものを使ったらいいかとか、そういったところから始めて、でも材料も自分たちで仕入れて、で自分たちの手で作るって、はい、大人はほとんど手を貸さないっていうスタイルで、ね、
あ、じゃあ安全を見守るだけ で、
ね、だけでっていうスタイルでの、まあ、あの探究型スクール自体が、算数とか国語とかそういう教科を教えるのではなくって、まあ、生きる力だったりとか、やっぱり子どもたちが疑問に思ったことを自分たちの頭で考えて自分たちの手で解決していくっていうことをすごく大切にしているので、まあ、あの9から始まる、まあ、答えを導き出すっていうようなスタイルで、まあ、今度3月に大きいイベントが松戸の駅のそばであるんですけど、
そうなんですか、その体験型スクール、
そうです、その体験型スクールもそこにちょっと別の団体がイベントを主催していて、はい、そこに体験型スクールが出展をする感じになるんですけ ど、その出展自体は子どもたちで自分たちでこう起業をしてもらう、それぞれが起業して自分たちでどんな仕事を、したらいいかってことを頭で考えて作って、当日そこでブース出店を自分たちでして、お金もちゃんと自分たちで稼ぐ
っていう、すごいいいですね、まさに生きる力を、
そうですね、やったりとか、まあ、そうい う、 こう学校では教えてもらえないようなことを、そのいろんな、専門的な講師の方たちをお招きしたりして、まあ、いろんな大人とやっぱり付き合っていくっていうことが今の子どもたちにすごく大事だっていうことをやっぱり実感しているので、そういったことをちょっとここでやっていくためにも、なんかテナントっていうよりもこういう古民家でいろんなことができるスペースがあった方がいいねっていうことで、3人ともなんかここがすごい一目惚れみたいな感じだったんです、
こちらで活動始めてどれぐらい経つんですか？
11月からここに入っているので、まだ
じゃあ
4ヶ月ぐらい、
4ヶ月ぐらい、
本格的な稼働は4月以降にもう常駐してっていう形になるんですけど、今はまあ、こういった打ち合わせとか、あとはあのイベントがあった時に使っているっていうようなスタイルです。
そうなんですね、すごい素敵。なんかね、お話伺ってると山田さんはすごくね、なんて言うんでしょう、人を巻き込むのがうまい感じがして、その自然に集まってると思うんですよ。多分それはご自身のこういう風にしていきたいんだよねっていう思いに、とっても私も今グッと引きつけられたし、
本当ですか、ありがとうございます、
なんか共感を生みやすい感じがして、はいはい、思いがとても熱くていらっしゃるので、
ありがとうございます、なんか多分前の仕事とか、もうなんか小さい頃から比較的こう生徒会とか児童会とか好きなタイプで、
そうなんですね、
なんかそういうのを作ったりするのが多分好きだったんですね、もともと
リーダーシップがあるんですね、
多分人の先頭に立ってやることがあまり苦ではないタイプだったと思うんですけど、ブライダルやってた時もやっぱりいろんな方たちに協力してもらって、私自身は何にもできないんだけど、みんないろんな、ね、やっぱり手に資格を持ってたり特技を持ってる方がやっぱり集まって一つのイベントができるっていうことがすごく心地が良かったので、その頃から、なので今も全く多分変わってない、やり方は変わってなくって、そのあの頃の、自分のモチベーションをそのまま今生かしてやっている形なので、好きじゃないと多分こういうことってなかなかできないと思うし、でもその活動していく中で多分見えてきたことがいろいろあって、ママたちもいろんな方、いろんなタイプのママがいるし、いろんな立場があって、でママって結局自分の気持ちだけじゃなくて家庭に左右されるじゃないですか。
ありますね、大きいですよね。
そうですよね、子供も夫もそうだし、やっぱりみんなのその環境があってこその自分っていう風に思ってらっしゃる方がやっぱり多いので、そこをいかにこうサポートしてあげられるかっていうことが大事なんだなってことをこの丸3年で学び なのでこの先それをできるだけ生かして、はい、そのミッションを解決していきたいなと思っています。
すごい素敵です。今ねこれ聞いてくださってる方たちは、はい、割とこう今の自分に満足してなかったりとか、うん、もっと良くなりたいって思いを持ってらっしゃる方が多いんですね、
はいはい、
で、なんて言うんでしょう、変わりたい、何かやってみたい、うん、だけどってこう一歩が踏み出ないみたいな方って、はい、多分たくさんいらっしゃって、ね、そこに、まあ、ママキャンのメンバーさんの中でももしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけど、はいはい、そういう方に対して、うん、山田さんから何かアドバイスをするとしたらどんなアドバイスを。
そうですね、うん、なんか、うん、アドバイスできるようなあれではないんですけど、うん、てか私自身が多分、うん、ママキャンを立ち上げて一番救われたかったのは多分私自身で、うん、なんか多分私育児が得意な方ではないんです、うん、子供さんにいるんですけど、だから男の子だからっていうのもまあ分かんないけど、うんうん、結構放任な感じで、うん、そんなにこうなんだろう、うん、子供が可愛くても子供のずっとそばにいたくてっていうすごく育児が得意なママではないし、お料理も家事もこなすだけっていう感じなので全然自慢できることがなく、もちろんストレスもすごくたまるし、そういうことがあってなんかやっぱり笑顔じゃいられない時もあるじゃないですか。
そうですね、辛い
とね。そうですね、うん、でその時に自分がママキャンの活動をしていることで救われたことがやっぱりすごく大きくて、でそのためにある団体だと思ってます、はい、私自身もそれに救われてるし、うん、周りも、うん、そういうふうに思ってるお母さんたちが所属していろんな経験を積んだり、うん、いろんな人と話をしたり、うん、何かちょっとのきっかけでもいいんですけど、うん、ママキャンと関わったことで、うん、少しでも楽になれる環境を作りたいっていうのがまあミッションなので、なんかまあこの地域に住んでらっしゃる方ばかりではないと思うんですけども、比較的こう都内千葉を中心にそのママを支援する団体さんって増えてきてる気がするんです。でそういったところって本当に自分が悩んでることだったりとか、ちょっとしたきっかけがつかめる場所だったり実はして、それぞれその代表の思いで展開している団体が多いので、だからやっぱそういった場所でこう自分自身がセカンドキャリアじゃないけれど、子供以外に自分の母としてじゃなく女性として何か自分で自信が持てるようなことが一つでも見つかれば、ちょっと気持ち的にも楽になるし、うんうんうん、明るくなるのかなと思うので、うんうんうん、まあ、私はそれがたまたまママキャンだったんですけども、うんうんうん、何か一つそういうことが見つけられるきっかけを、うんうん、怖がらず表に出て、うん、一歩踏み出して見つけてもらえたらいいかなとは思います。
そうですね、今聞いててなんか感じたのはこのご自分の居場所を増やしていく感覚なのかなっていう感じがしましたね。
そうですね、そうだと思います。なんか、幼稚園のママさんも、うん、やっぱり一緒にいて感じることはあるんですけども、うんうん、やっぱり幼稚園の中だけのつながりだけではなくって、うんうん、また別のつながりを求めたり、うん、そのための仕事なのか、うんうん、プライベートなのか何でもいいと思うんですけども、自分が今必ず行かなければいけないその環境だけではなくって、うんうん、それ以外の場所をやっぱり一つずつ増やしていくことで、うん、その方自身 の、うん、そのまあ、気持ち的な余裕だったりとか、そういったものが全然違うのかなと思うので、
そうですよね、
ちょっとでも興味があったり、う
ん、はい、
ちょっとでも行ってみようかなと思うことがあったら、うんうんうん、どんどんチャレンジしていくことが、うんうん、なんか次につながるのかなとは思います、
うん、そうですね、ありがとうございます。すごくなんか勇気をいただけた方たくさんいるんじゃないかなと思います。
いかがでしたか。お子さんが小さいからこそね、思いついたことおこしなんじゃないかなと思うんですね。山田さんはもともとリーダーシップのある方なので、周りの人の役に立つために自分の特性を生かしちゃったっていう感じなんじゃないかなと思いました。私たちがね、何かを始めようとするときにはね、山田さんのようにもうすでに自分が持っている能力とか、今身の回りにある環境とかをね、うまく活用するとスムーズに事起こしっていうのが始められるんじゃないかなと思います。 あなたのワークライフバランスのきっかけになると嬉しいです。ママキャンの活動に興味がある、ぜひ私も参加してみたいという方はホームページの方をご覧になってみてください。ホームページはmamacan-m.com mamacan-m.com すべて小文字で入力です。番組のページの方にもねリンクを貼っておきますので、そちらからもアクセスできます。この番組は企画おうち企業さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。